チャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役シェフ3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。ボイシーの、差し入れ、ランキングで4位、それから、期待のルーキーランキングで5位ということでですね、非常に話題になっている細野さんではございますが、ぜひ皆さん、登録の方ね、お早めにしていただければなと思うんですけども、一番最新の放送回でね、その美容師に対するクレームどんなものが一番多いのかというのね、お話をされていたんですけど、ドライヤーのかけ方でね、その髪の毛に仕上がりが変わるって皆さん結構認識してるようで認識できてないことないですか？私自身もそのドライヤーのかけ方で仕上がりが変わることまでは分かってるんだけど、髪の毛を切る前と切った後でその同じようにドライヤーをかけていると、その重たくて重力でね、その髪の毛の重さがあった時と同じようにかけると髪の毛が浮きすぎてしまって短くなってしまったように感じることが多いらしくって、それがねクレームとしては一番なんですって。私知らなかった。というよりもドライヤー真面目にかけない一番ダメなやつやん。私の方がクレーム言われますね、これね。細野さんにバレたらクレーム言われる。本当に、そういうとこは大雑把なタイプなんですけど、そのドライヤーのかけ方で、きちんと自分でも、整ったツヤのある髪にすることは可能で、で、風量の強いやつとかをね、コントロールもできないのに買ってしまうと、結局のところ、乾くのは早いかもしれないんですけど、仕上がりがね、うまくいかなかったりとかっていうのは、ドライヤーのその風の強さでも起こったりするらしいので、ドライヤー選びも気をつけてね、というようなね、話をされてましたけれども、こういうお話もね、聞けるの嬉しくないですか？実際に、音声でお話をされてるので、その、美容師さんのお話とか、あとは、美容についてのお話とかね、そういうのって、わかりにくいんじゃないのって、もしかすると思ってらっしゃる方がいるのかなって思ったんですけど、意外とね、ボイシーとかって、言葉で、もちろんね、これは細野さんがすごく、お話が上手だからっていうのももちろんあるんですけど、ちゃんとね、入ってくるし、自分でね、イメージを結構できると思います。なので、ぜひね、美容についても、細野さんがいろんなお話をしてくださってるし、美容室でのね、悩みであったりとか、こういったトラブルみたいなものの、自分がね、変に合わないようにするためにも、聞くことで、これだけでもね、2割向上するし、さらにはビジネスのお話もしてくれて、今までの経験談だったりとか、スポーツ選手時代の話とかもしてくれてますのでね、ぜひ、ボイシー、ご登録をよろしくお願いします。そしてそんな、細野さんも尊敬してやまない、藤谷和也さんのことも知っていただきたいんですけれども、藤谷和也さんは、美容室アイルを経営されていらっしゃるんですけども、昨日上がったね、投稿をちょっと見させていただいたところですね、ヘアケアプログラムのね、チラシを、ともちゃんが、制作されていたので、それもね、興味あって見させていただいたんですけど、この髪質補修のアロードトリートメント、っていうのと、ウルツヤミスト、フローディアトリートメントっていうのと、髪質改善バルネードトリートメントっていうのがね、書かれていて、プログラムとして、これも私すっごい気になってる。私自身が、ヘアケアがちゃんとできないタイプというか、ものすごくざっくりしてるタイプなので、そのあたりをね、省略してしまってるのが一番悪いところなんですけども、これは受けに行きたい。ツヤ髪欲しい。そしてうねりとかなくしたい。そしてスパのメニューが 気になる。炭酸スパとオーガニック白泥っていうの、これ白泥っていうの、白泥スパ、そしてオーガニックアロマクリームスパ、メンズクレンジングクイックスパとか、めちゃくちゃ気になるし、やりたいこれ。あのチラシがね、あの出来上がったそうなので、ぜひ気になる方ね、投稿などもねチェックしていただければなと思います。あの予約もね、なんか LINE からでもできるそうなので、あのアイルの公式 LINE からねご登録いただくと、あの割引チケットなどもね出るそうなので、ぜひチェックしてみてください。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。あの昨日はね、あのチケットレスからの卒業で私は浮かれていたわけなんですけれども、ちょっとね悲しいというか寂しい出来事がありました。あの桜井友さんというですね、声優の方で、私すごく大好きな声優さんの一人なんですけども、亡くなられまして、でしかもね本当にね数日前まで結構元気なあの投稿をされていたんですよ。病気と戦われているようなことはちらっとあの、噂には聞いたことはありましたけども、でもねあの活動もね活発にされていらっしゃったし、あのツアーかな、あのライブが間近に迫っていて、でお客様にはもうすでにねグッズも届いているようなさなかだったんですけれども、今月の初めぐらいにですね緊急入院することになって、ライブができなくなりましたというのね、あの、ご報告が本人からありまして、そこから投稿が途絶えていたんですが、昨日ですね、あのツイッターがあの投稿が最新のものが上がりまして、あの亡くなられたというようなお話が載ってました。今までもね闘病を続けていらっしゃったそう で桜井友さんというのはですね、私が大好きなマクロスシリーズのマクロスセブンの中のミレーヌジーナスというね女の子、14歳の女の子の役を、これも1994年かなぐらいの、 あの時だったと思います。もうちょっと前だったかな、92年か90年ぐらいの時だったと思います。その時にね、あのマクロスセブンが放送されていて、桜井友さんがミレーヌジーナスの役をされていたので、私はその時からものすごく大好きで、女優さんとしてもね活動されていらっしゃったし、すごくあの可愛らしい方でもいらっしゃるのでね、メディアにも引っ張りだこな方だったんですけれども、闘病生活をする中でですね、あんまりこうメディアに登場する回数はちょっと少なくなっていったかなっていう感じはあったんですけど、それでもねあのライブは続けられていて、もう私としてはね、あの一度はあのお会いしたいなと思ったぐらいの、あの本当に大好きな声優さんだったんですけど、やっぱりね、あのその声優さんが亡くなられるって、そのキャラクターがねそれ以上それ以降はもう続かないというか、見ることができないっていうのが、今の世の中なので、 AI がね発達したりすると、もしかするとね、あのそういうものがなくなっていってしまって、あの亡くなられた後もね作品を続けることができるっていうこともあり得るかもしれないんですけど、やっぱりご本人さんがね演じていらっしゃるのは一番だし、やっぱりそこには熱量もあって、それがあるからおそらくそのキャラクターにね入り込んで、そのキャラクターを演じている方も応援したくなっちゃう方がたくさんいて、で声優だけじゃなくアニメだけじゃなく、本当にねいろんな活動を、その方の活動を応援していく方も現れて、でその方がねどんどんどんどん大きくなっていくところを見てなんて、そういうこともあるんですけど、私もねあのいろんな声優さんは90年代のアニメを特によく見ていたので、本当にあの声優さんの名前も全部覚えるぐらいまで、あのかなり見ていたタイプで、今のねアニメはあの声優さんの欄までちゃんと見れてないかなと思うので、ちょっとライトになってしまってるけど、でもやっぱり声優さんの凄さだったりとか、やっぱり青春時代をねその方の声から思い出すんですよね。もう声とか匂いとかって本当にすごいなって思うんだけど、もう一気にねなんか青春時代が呼び起こされて、特に私はマクロスセブンが大好きだったから、もう何十回何百回何千回と繰り返し繰り返しセリフを覚えるまで見ていた作品だったこともあって、他にもね有名な作品いっぱいあるんだけど、特にマクロスセブンに関しては思い出が強い 強かったから、まあ、今日はねちょっとその桜井友さんが亡くなられたということでね、まあ、ご冥福をお祈りするとともにね、自分のちょっと青春時代を思い出しながらお話をさせていただいたんですけど、声優さんってすごいなって。私自身もねダンサーとしてはやってますけど、もう体全身使って表現しても相手の方にそこまで残せるものってやっぱりなくて、でもその桜井友さんはやっぱりアニメとかを通じてねたくさんの方の心の中に残っているから、やっぱりねそれだけでもやっぱ圧倒的な差ですごいなって思うし、私も実はアプリ声優とか、あとは秋葉原のねショップ、とあるショップ、ちょっと今は CM してないので言えないんですけど、とあるショップの店内アナウンスをさせていただいたりとか、アプリ声優もねこれもちょっと期間限定でやっていたものなので、何をやっていたかっていうのはちょっと今お話はしてないですけど、そういったアプリ声優だったりとか、あとはその店内のアナウンスとかをしたりとかっていうのもやっていたからこそ、その声で届けることの凄さみたいなものって自分の中で感じるものがあって、相手の印象に残るような言葉、もちろんそのセリフが決まっているものだから、なかなかそのセリフでね相手にこう残るっていうことはできないんだけれども、その声でその相手の記憶に残れるって本当にすごいことだと思うんですよね。だからその声優さんでももちろんたくさんの声優さんがいて、本当に氷山の一角みたいな声優さんの中に桜井友さんはいらっしゃったと思うから、そこまでいける方って本当に圧倒的な実力だったと思うし、他にもねタレントさんとかもそうですけど、何かの役になりきることで演じることでその役柄でのイメージがついて歩く方いらっしゃいますよね。それが悪役だったりすると本当に大変な人もいますけど、そういうものが残せる人の凄さみたいなものを改めてその亡くなられた時にね思い出しながら感じてて、そういうものが残せる人になれるのって本当に一部なんだなと、全員が全員ね声優としてやっててもそこまでそのみんなの記憶と記録として残っている人ってそんなにたくさんいるわけじゃないと思うから、その中に入れてる桜井友さんもう本当にすごい人だったんだなって改めて思うし、今そのタレントさんとかねそのいろんな活動でその表舞台に立っている人、そして何かそのお仕事でね誰かの人生を変えたりとか誰かのエネルギーになったりしている人の凄さみたいなものをちょっとすっごく感じて喋りたくなっちゃって、お話をさせていただきました。勝手にねなんかおセンチに浸っておりますけれども気にしないでちょっと浸りたかったというか、お話をしてみたかったのでお話をさせていただきました。そんなコーナーでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。春プリマベラさんからいただいております、ありがとうございます。藤谷和也さんスポンサーありがとうございます。アブラカダブラ8割アミエマンペチュルジュ8割が出てきた、なんとかなあれそんなこと言ってんの8割って。8割、名前だけ知ってる。職場に8割好きな子がいるから。すいません。スポンサー様へのお礼と、そして、おはようございます。ありがとうございます。アルプリマベラさん。チムコ？エジプト？カップヌードル？ふむふむ、チムニーコーヒーでチョコレートドリンクを飲んだ後、サンカーメンのトリックアートに驚き、やっぱり首と足には柔らかいものを身につけたいよねと思い、モリゴンさんとデイリースポンサー様のプフィルソフトクリームを食べつつ、マイカップヌードルを持って宇宙に行くんだいもんという話じゃないことは分かってるよ。ミュージカルついでにたくさんの刺激と学びに出かけたアニメモの話がめちゃくちゃ勉強になったえもんということでありがとうございます。なんかちょっと混ざってるとこありましたね。ツタンカーメンとトリックアート別々だったんですけどね。でもねちゃんと聞いていただいてるのがものすごく嬉しいです。ありがとうございます。モリゴンいた、モリゴン頑張ってましたよ。ソフトクリーム一生懸命作ってた。 その動画をね流そうとして流せてないから流してあげようと思います。頑張っている姿私のツタンカーメン展での驚きをね分かっていただけたようで、すごくそこは嬉しいんです。いやだってさ、あんな硬い草履どうやって履くのよ。いやだって金属でできてるんだよ。底面もだよ。底面もね、その鼻緒のところだけが金具じゃないの。底面も全部なので、しかもまっすぐじゃなくって、アラジンの靴みたいな、先っぽがキュイーンって上に向いてんの絶対痛いじゃん。もちろんそうじゃないと前に進めないのは分かりますよ。カーブしてないとね、前に歩み出せないから分かるんですよ。分かるけど絶対痛いじゃん。鼻緒が金属ってだけでも痛いはずですよ。それがさ、底面も全部金属だよ。硬いよ。まあ、金だからね、もしかすると歩くのに合わせてちょっとふにゃっとはするのかもしれない。いや、それでもビビたるもんでしょ。無理じゃない？藁とかでよくない？藁なかったんかな？わかりませんけど。あれは痛いし、じゃらじゃらつけすぎ。なんかさ、その我々がね、学校でアクセサリーでもつけようもんなら、学校の先生に怒られたなんていうレベルじゃないんですよ。なんていうのかな、そんなにつけますっていうレベルだったんですよそう、首につける首飾りも、そのめちゃくちゃじゃらじゃらついてるやつを1個じゃなくて、じゃらじゃらついてるやつを1個つけて、その上にまたじゃらじゃらついてるやつをまた1個もう1個つけて、でそこにさらに全面に装飾をあしらったような首飾りみたいなのがドーンってつけて、3連以上ついてるんですよ。そんだけでもつけすぎじゃない？歩いたらじゃらんじゃらんじゃない？そんなの無理くないって思ったぐらいだったんです。その衝撃が伝わったようで嬉しかったです春プリマベラさん、コメントありがとうございます。そして笑顔のまさまささんからいただいております。ありがとうございます。最近岐阜県がとても外国人に人気があるという動画を発見しました。いいですね。そして、カップヌードルはフォークで食べる方が美味しいとか最近見ました。安藤桃福さんが毎日チキンラーメンを食べて92歳まで元気に生きられた話を聞き、チキンラーメンをより好きになりましたということで、ありがとうございます。そうなんですよ、岐阜県ね、最近ね話題になってるらしいんです。外国人に注目されてるっていうのも、おそらくなんですけども、もともとは合掌造り世界遺産の流れからなんだと思います。で、その岐阜県のその片田舎でしか味わえないものが非常にレアな空間として多分外国人に受け入れられているのかなと思います。外国人の方が一番訪れるのが高山祭りなんですけど、高山祭りって例えば10月の土日とかじゃなくって、もう10月の14、15みたいな感じで、もう決められたその日にやるんですよ。平日でも何でも。なので、多分海外の方にとっても、そのお祭りに足を運ぶのが分かりやすいんだと思います、そこも。で、お酒も地酒がたくさんいろんな種類があって、でしかもお水が美味しくって、でしかもアニメの聖地がまた多いんですね。なので外国人が訪れやすくて、観光地としても魅力的というところが岐阜県のいいところなんじゃないかなと思います。ただしですよ、話題になっているのは岐阜県でも高山の方になるので、岐阜県ってねめっちゃくちゃ広いんですよ。で私はね、もう南の南にいまして、あとちょっと南に行けばもう愛知県っていうところにいるので、何の恩恵もありませんここがね、岐阜県の恐ろしいところです。岐阜県がすっごく人気あるんですよねってみんなに言ってもらえるんですよ。で、よく声をかけていただけるし、外国の方とかからも、岐阜県に行きたいんだけどってメッセージをいただくんですね。私のインスタとかって、海外の方が多いから、 DM くださる方もいらっしゃるんですね。私が岐阜県だっていうことを知っている方のみなので、すごい数は来ないんですけど、岐阜県ってどんなところだいとか、何が魅力なんだい、アミコに会えるのかいみたいな感じでね、送ってくる方いるんですけど、私に会いたいと思ったら、観光地には行けないので諦めていただきたい。めっちゃくちゃ離れてるからね。私に会いに来る人と観光地に行きたい人は全く別だと思っていただかないといけないので、で私に会いに来ても特に面白いことはねえよっていう話で、観光地の方に行っていただきたいと。ちょっとね、返信はしてませんけども、あまりの、ラリーが難しいからね。中にはヒンドゥー語だったりもしますからね。ちょっとラリーできないんですけど。でもね、魅力的な場所であることは間違いない。それは、高山の方ですね。美濃地方に関しては、ちょっと、あれかなっていう感じです。なんもないって言われます。そしてね、カップヌードルフォークで食べるの美味しいって私も聞きました。これ知らなかった。で、安藤桃福さん自体はそれは言ってないので、本当に最近になって、そういう話がどっかから出てきたんじゃなかろうかと思います。そして、安藤桃福さんがね、もうその研究のそのストイックさのえげつなさもすごいなと思ったし、なんかね、そのチキンラーメンのその乾麺、固まってるやつですよね。あれを作るのも、いろんなことをわーっと試したというよりも、ずっと思いつかなくて、どういうふうにしたら、いいのかなと、失敗続きな中、スーパーに行って、揚げ物を見て、揚げるこれだってなったらしいです。もうそういう、その日常に転がっていることから、その、乾麺って言ったらいい？そのチキンラーメンの硬い、麺を実現させている。類似心が出た時は大変そうでしたけど、でも信念を貫いてきちんとねやり続けていらっしゃったからこそ、その安藤桃福さんが今でも、大切にされているというか尊敬されているのかなって思いましたね。いや、ものすごいエネルギーだと思う。40歳でね、借金、大借金抱えてそっからですからね、その50年ほどの間、本当にいろんなことをね、開発されてますけど、本当にすごい方だなって思いました。息子もね、安藤桃福さんはすげえってずっと言ってましたんでね、ぜひね、安藤桃福さんのことを知る機会があればね、チェックしていただきたいなと思います。めちゃくちゃすごい人です。まさまささん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております、美容室アイル藤谷和也さんが応援する細野隆さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネル、ぜひご登録よろしくお願いします。そして美容室アイルのホームページも一緒に載せさせていただいております。ぜひね、伊佐治さんに会いに行っていただければなと思います。よろしくお願いします。そして出演情報になります、カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり、そして気づき学びの多いトークセッション、そのトークセッションからのパフォーマンス、グッとくるものになります。ぜひご覧いただきたいなと思います。よろしくお願いします。そして11月からになりますが、ネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。それから怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っております。ぜひね、アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができますので、私を探していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 そして12月6日、スタジオパフォーマンスをさせていただきます。出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム1、2025年12月6日土曜日開催となります。1部、2部、3部とありますが、1回のね、収容人数は非常に少ないこともありまして、チケット気になる方などはね、お早めにお声掛けいただけると嬉しいなと思います。ぜひ見に来ていただけたらなと思います。トークタイムもね、終演後にございますので、お客様と絡みながらいろんなお話ができればなと思っております。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは、概要欄の SNS まとめリンクの中に貼り付けさせていただいておりますので、ぜひそちらから、お買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。